聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書52章7節から10節を読みます。旧約聖書の1148ページになります。イザヤ書52章7節から10節。いかに美しいことか。山々を雪めぐり、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばわる。その声に、あなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を、国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙第10章の9節から17節を読みます。新約聖書の288ページになります。ローマの信徒への手紙10章9節から17節まで。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。祈祷を捧げます。主なる神様、敬愛する兄弟姉妹方とともに、今朝も礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。今日も御言葉を通して、私たちに働きかけてください。 私たちは日常の生活の中で様々な試練に巡り合います。私たちの教会も様々な試練に巡り合います。そのような時に私たちがキリスト者として、またキリスト者の共同体として、あなたの御言葉にしっかり立って、いろいろな物事を決めていくことができるように導きをください。私たちに上よりの知恵を豊かに与えてください。私たちの群れには高齢のために外出がままならない方々がおられます。また施設で生活をされている方々もおられます。病気を抱えている方々もおられます。いろいろな家庭の困難を背負い込んでいる方々もおられます。どのような試練が私たちに押し寄せても、私たちが信仰に固く立って生き抜くことができるように知恵と力を与えてください。私たちが御言葉によって力強く立つことができますように。私たちの歩みのすべてを御手に委ねます。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。万民の救いと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは、信仰義人が一つのテーマです。信仰義人という言葉は、聖書のみ、あるいは万人祭司という言葉と並びまして、宗教改革の根幹であって、プロテスタント信仰の三大原理の一つだというふうに言われています。でルターは、宗教改革当時のカトリック教会の腐敗の原因を、善行により神は人を義とするという行為義人にあると捉えました。でそうではなく、人は信仰によってのみ義とされると主張をしたのです。でその根拠として最も重要な文章をローマ書に見ました。それはつまり、パウロの主張をルターが積極的に取り入れたと見ることができます。でもちろんカトリック教会の主張があります。信仰、善行、良い行いですね、それから義人、そうした事柄をどう理解するかという難しい問題が、対カトリックのみならず、プロテスタント諸教会派間にもあるということを、私たちは頭に入れておかなければなりません。で私たちは、プロテスタント教会の立場として、人は律法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるという表現を普段するのですけれども、ともすればそれを、スローガンのように唱えがちになります。しかし、一見そうした単純なことも、時々立ち止まっていろいろな面から検討してみる、それが大切なのではないかと思います。例えばですね、義、正義 とも訳せますけれども、この義という言葉一つを取ってみても、そこには考えるべきことがたくさん出てきます。義あるいは正義を私たちは自動的に信仰義人の義として理解していますけれども、しかしそれは行為義人の義でもあるわけです。義人というのは神様が現実に義ではない私たち人間をキリストのゆえに義と認めてくださるという意味ですから、義人は内容的には、罪の許しと考えてもよいと思います。で、旧約聖書で義を表す代表的な箇所はいくつもありますけれども、よく挙げられるのは創世記の15章の6節です。で、パウロもこの箇所を取り上げまして、ローマ書の4章で引用しています。で、創世記のその記事は、5節からのつながりがありますので、それを含めてちょっと読んでみたいと思います。主は彼を外に連れ出して言われた。彼というのはアブラムです。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。で、パウロがこの箇所をどういうふうに引用したかと言いますと、そのローマ書の4章1節を読んでみます。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たというべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた。それが神の義と認められたとあります。聖書では人間が常に神様に向かい合う存在として捉えられています。ですからそこで言われている義も、いわゆる道徳的な倫理的な意味での義ではなくて、神様との関係において考えられる義だと思います。それは具体的に言いますと、アブラハムが主を信じたから義とされたということです。けれどもルターが藁の書簡と呼んだヤコブ書でも同じアブラハムは引用されるのです。ルターはそれ後で撤回してますけれども、最初に藁の書簡とヤコブ書を呼びました。で、ヤコブ書の2章20節以下にこう書いてあります。ああ愚かな者よ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。で、それを根拠にしてヤコブ書は パウロの信仰義人論に対して行為義人論という概念を打ち出したのではないかとも見られています。人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんという表現は、行いは人間の側から神様に向かってなされる条件というふうに理解できるので、無条件に神様から与えられる義人を単純に受け取る信仰とは異なるということです。で、それは義人というよりは人間が自らの力で義とされる正義なる義ですねという言葉で表されます。そして正義を考えると、そこから聖化ということが出てまいります。聖とされる、聖化というのはこの何かを聖なるものにする、あるいは聖なる状態にされた状態、それを指します。絶対的な意味では神様だけが聖なる存在ですから、人間が聖なるものになることはもちろんできません。ですが、聖なる神様に認めていただくという意味が、そういう表現には込められているのでしょうか。信仰義人について、二つの立場を述べましたけれども、それだけを見てもそれほど信仰義人という事柄は単純なものではないということがわかります。その上で今日のテキストを読んでまいりたいと思います。で、今日のテキストは内容を大きく分けますと前半後半の2つに分けられます。前半部分は13節までと見てよいでしょう。で、そこには信仰義人がすべての人間に深く関わるものであるということが主張されていて、14節以下の後半になりますとイスラエルがそれを拒んでいるんだということが述べられるんです。で、前半後半ともパウロは旧約聖書を引用することによってそういう主張を展開するんですね。で、問題は旧約聖書を引用するといってもこの引用の仕方によって結論の引き出し方が違ってきてしまうということです。ですから今日のこのテキストではあくまでもパウロの引用の仕方によって信仰義人という理解が導き出されている、そういうことをまず了解しておく必要があるように思います。で、まず9節には口という言葉が出てきます。で、これはすぐ前にあります8節の、言葉を受けた表現ですけれども、もともとは申命記の言葉です。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあるとありますから、このパウロの意図というのはこの口や心を教会の信仰告白であるイエスは主であるということや、神がイエスを死者のうちから復活させられたという、そういう事柄に結びつけようというところにあったのではないかと思います。で、それはパウロがよく使う手法と言ってよいと思います。旧約の予言をキリストの出来事に結びつけていくんです。これはパウロはいろんなところでやっております。 なぜそういうやり方を取ったのかというと、おそらく当時はそのユダヤ教からキリスト教へと改宗していく人たちがたくさんいた時代なんですね。ですから旧約聖書をユダヤ人たちは読んでいたわけですから、それを引用するやり方っていうのはその新しい信仰に導くに非常に有効だったんです。例えばパウロは異邦人の地に出かけていって、その町にあるユダヤ教の街道シナゴーグを利用して伝道をしていきました。シナゴーグですからユダヤ人が集まるんです。その人たちに旧約聖書の引用をすれば話は通じやすいということです。ですからパウロなりのそれは一つの伝道のスタイルですね。まあ、当時としてはベストな方法だったと言えるかもしれません。でおそらくその手法を利用したのはパウロだけではなかったろうと思います。当時の教会の指導者たちは少なからずそういう手法を取ったと思われます。でパウロが引用した申命記の30章11節から14節はこのユダヤ人が神の言葉がいかに身近でそれを実行することが容易だということを語っている、まあなんというか一つの格言ですから、この文脈のその主語はもちろん旧約ですから律法にあるわけですね。でこの律法をですね引用するときにパウロは信仰義人ということに置き換えちゃうんですよ。まあ冷静に考えるとかなり無理なことを強引にやっているなとも思えます。でもパウロの願いは恵みとして与えられる信仰義人が身近なものであるということを伝えたいわけですから、自分流に自由に引用しながら、まあ、主語を入れ替えて組み立て直す作業をこの奔放に進めてしまうわけですね。それは決して旧約を悪用しようということではないですから、それを止める必要はないと思います。で11節に出てくる引用もすでにこれは9章の33節引用したイザヤ書の繰り返しの事柄です。イザヤ書の28章からの引用はこういうことですね。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これを信じる者は失望することがない。パウロはそれを33節で引用したわけです。で、この引用も目的はやっぱり信仰義人の普遍性であるとか短さを強調するためであったと思います。で、主っていうのは旧約聖書では神様の意味ですけれども、ここでのパウロが用いている文脈の意味ではもうはっきりキリストになっていますね。で、そこにはキリストであるイエスがユダヤ人だのギリシャ人だのといった区別を超えて同じ神の民として自分を信じる者すべての人々の主として位置づけられていく。で、そういう方向性がはっきりともう打ち出されています。で、それはまたこの民族宗教から世界宗教への脱皮のプロセスでもあったと見ることもできます。で、前半の最後の13節もまたこれも旧約のヨエル書からの引用です。まあ、旧約を引用してはいますけれども、中身はすでにもうキリスト論になってしまっています。まあ、とにかくパウロという人は、このかなり強引に、このひらめいた結論に向かって、この筋道を作っていくわけですね。 まあ強引な人だなっていうのが私の一つの印象です。で、主の名を呼び求める者は誰でも救われるというのですから、これはもうその万民の救いを説いていると言ってよいと思います。パウロがキリスト教で重要な人物とされている一番の理由は、私はそこにあるのではないかと思います。ユダヤ人というそのユダヤ人の集合体である民族から、ギリシャ人をはじめとする他の国々、他の地方の異邦人に救いの世界をこの一変させてしまったのです。そうしてこの最初に申し上げましたけれども、14節からは今度はユダヤ人のつまずきの問題へとこの文脈を変えていくわけですね。神様が呼び求める者は誰でも救われるわけですけれども、神様側からの救いへの呼びかけが成就するためには、まず信じることが不可欠だと14節の冒頭で述べるのです。そして信じるためには聞くことが必要で、聞くためには述べ伝えることが必要で、さらには述べ伝えるためには使わされることがなければならないと、まあ熱を帯びた調子でパウロは主張していくわけです。やっぱり彼はそういう意味ではかなりしつこいんですね。で、この14節15節の言い回しは後の時代の教会の、まあ、宣教論の基礎の一つになっていたとなっていったと思います。で、この15節の引用もやはりイザヤ書からのものです。イザヤ書52章からの引用です。で、そのイザヤ書の箇所は本来はメシア予言として位置づけられているところですけれども、今日のテキストの文脈ではこのパウロを含めた人たちの宣教活動にもう変えられてしまってますね。イザヤにおける良い知らせというのはもともとは終末におけるメシア到来への期待でした。イスラエルのさまざまな背信の歴史が旧約聖書には描かれているわけですけれども、そういう歴史が終わって神様が直接支配する時代が到来すれば、それまで悪と不義の勢力下で苦しんでいた人たちに告げられる解放の福音があるのだ、それが良い知らせなのだということなのです。で、パウロはその良い知らせをやがて来たるべきミシアという形から、今私たちのもとに来てくださったイエス・キリストの中に見ているんですね。で、その上で福音はすべてのものに開かれていると述べるのです。で、教会の説教の中にも宣教的な位置づけがあります。それが語られるときには、それは言葉を媒介によってなされます。で、その時に同時にその言葉を聞く人が必ず存在します。で、そういう意味では牧師というのは確かに宣教という務めに使わされているのだと言えます。宣教を御言葉として講談から語るのだ。で、それを初めて聞く人がいる、また繰り返し聞く人がいる。で、そういう図式があります。 でも牧師のそういう務めというのは、宣教という事柄全体から見ていくと、ほんのやっぱりそれは一端に過ぎません。使わされる務めというのは、イエス・キリストを信じるすべての人に与えられているはずです。ですから、どうぞ宣教の技をこの牧師にお任せということにしないでください。皆さんお一人お一人が宣教のために使わされている一人一人なのです。語ったり聞いたりという出来事は、礼拝の場だけではなくて、普段の私たちの生活の中で、私たちがさまざまに出会う人との関係において起こる事柄なんです。私たちはイエス様の福音を本当に自分の喜びにしているのか。この喜びがなければ福音を伝えることはできません。ですから宣教の機会は私たちの日常生活の中にあると言ってもよいと思います。パウロは教会のメンバーに語りかけるように、その確認を取っていると思うんですね。パウロにとって旧約の神様はイエス・キリストの父なる神様でもあったはずです。旧約聖書の神様の言葉の近さは、今まさにキリストによって私たちにも実現しているよとパウロは確信しているんです。で、16節でパウロは、すべての人が福音に従ったのではありませんと述べていますが、自分を含めたユダヤ人のそうした歴史を思い起こすことは、まあきっと悲しいことであったに違いありません。でもそれは福音を告げる側ではなくて、それを受け取る側の問題なのです。今日のテキストの言い方をすれば、この派遣から信仰に至る道筋のどこかに何らかの問題が生じているということですね。主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかというのは、イザヤ書の53章からの引用ですけれども、聞くことと信じることの間に問題があるのだという指摘なのです。私たちから聞いたことというのは、教会の宣教内容を指していると思います。で、17節はパウロの福音理解の基本だったと思います。紀元1世紀半ばの教会は、福音宣教の熱心さにこの溢れていたわけですけれども、その熱心さが現代の私たちにも伝わってくる思いがいたします。教会の活動というのは、その程度こそいろいろあるにしましても、その熱心さを失ったときに停滞をするっていうことがよくわかります。私たちの教会は今年度、将来検討委員会を発足させております。で、将来への展望を何とか開こうと努力をしていますが、その鍵を握るのは福音宣教を担う私たちの姿勢なんです。教会の誰かがそれをやってくれるというのではなくて、この私がするのだという自覚を持って私たち一人一人が前進していければ、神様は必ず道を開いてくださいます。信仰義人の話から宣教姿勢の話になってしまいましたけれども、何はともあれ、この何とかの一つ覚えのようにですね、スローガン化した信仰義人を捉えることだけはやめたいなと思います。あまりそういうことばっかりやっていますと、 信仰による義を基準にして義人と罪人を区分してですね、この社会通念上のちょっと倫理から外れているような人をみんなまとめて教会から排除するというようなことにもなりかねません。で、教会によってはすでに性同一性障害者を締め出している教会もあるのです。で、パウロという人はコリント前書の6章の9節10節に、悪徳者一覧みたいなリストを載せてますよね。で、当時の時代状況を考慮するとしてもですね、あれは少しやりすぎではないかなと私などは考えます。で、中にこういうのがありますね。人を悪く言う者、酒に溺れる者。でもそういう人たちは私たちも含めて周囲にたくさんいるわけです。で、そういう人たちをこの悪徳者のリストの中に載せてしまうとですね、私たちはとんでもない差別を生み出しかねないのですね。ですから、結論を言いますと、信仰義人と行為義人を対立的だけに捉えないということです。それぞれが何を一番主張しているのか、そのことを丁寧に探求していく、そういう作業の方がはるかに生産的だと思います。今日は使徒パウロの主張から実にいろんなことを考えさせられました。パウロの主張もしっかりと受け止めたいと思います。お祈りをします。主なる神様、敬愛する兄弟姉妹方と一緒に今日も礼拝を守れる幸いを感謝いたします。私たちが誠実に、真剣に、そして熱心にイエス様の良い知らせを多くの人々に伝えることができるようにお導きください。私たちに力を与えてください。私たちの群れを信仰を豊かに導き祝してください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の414番、世界の友とを歌います。 どうぞお座りください。